Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
今日は KBS 京都ラジオの、スタジオからではなく、大津プリンスホテルのアミニティフォーラムの会場からお届けしております。この後ですね、2月の7日、文化庁長官の青柳正則さんのご講演が、あります。その前に先立ちまして、改めて、青柳正則文化庁長官へのラジオインタビューをさせていただきたいと思います。青柳長官、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。この後アール・ブリュットについてのご講演をしていただくわけなんですが、まずこの大津プリンスホテルで開催されてますアール・ブリュット、ユートピアの創造主たち、この展覧会ご覧になっていただいたと思いますけども、率直にいかがだったでしょうか。
今回で4回目なんですよ、ね。はい。それで来るたびになんかこう規模が大きくなるのと同時に内容が非常に濃密になりつつあるということで驚いてるんですけど、今日も昨年以上にね、とっても充実した展覧会だと思いますね。はい。で一人一人の作家が大変な個性を持ってるでしょ。はい。だからそのたくさんの人が参加なさってるけど、もうなんていうんですか、個性の集まりみたいなそれぞれがとんでもない、はい、強い個性を持ってらして、でそれが何十人もいらっしゃるというね。だからこれだけのこう濃密な空間を占める展覧会っていうのは他の美術展ではなかなか見ることできないですよね。
あ、そうですか。
だからそれじゃ、はい、大変楽しめると同時に体力もいりますね。はい。
見るのに結構こちら側の力もいるという。
そう、は
い。たっぷりと先ほどもご覧いただけたと思うんですけども、うん、改めて今回ですね、作家の方々が、これまで、大変アール・ブリュットの中でも有名な作家さんも展示されてるんですが、改めて今回ご紹介されているのが、公募で選ばれた、作家さんが、30数名とおられるんですけども、この全国公募ということで、かなりの2000名以上の方からも応募があったというふうに私も伺っているんですけども、こういった形で、なかなかその出会えないような作家さんが発掘されていく、そして展覧会にこぎつけるといった、こういう可能性についてもちょっとお聞かせいただけたらと思うんですが。
僕はこの公募っていうのは素晴らしくいいアイデアだし、はい、やり方だと思いますね。で、おそらく日本にたくさんいらっしゃって、こう美術表現の中に自分自身を見出していこうとしてらっしゃる方がたくさんいらっしゃるわけですよね。だけど、はい、それをもうほとんど自分の楽しみというか、自分の大切な時間を使うための表現であるというようなことだけを考えてらっしゃる方たちが結構多いと思うんですよね。はいはい。だけどもそこでこう自分の世界で作ってらっしゃるものが、その他の仲間の方たちとね、作品としてこう触れ合うことができることによって、なんとなくその自分の創作活動っていうのが、はい、ある意味で社会性を帯びてくると思うんですよね。はいはい。でこの社会性っていうのがよく言われるような連携や、あるいは絆になっていくと思うんですね。
なるほど、なるほど。
だからやっぱり、我々はどんな立場にあって てもこう一人では生きていけないのがこう人間ですから、うん、だからこういうことであのこう閉じこもって素晴らしいものを作ってはいらっしゃるんだけど、はい、こういう公募というシステムでね、はい、少しでも新たなこう絆が見出せていければあの、はい、我々にとってもそれからあのこれに参加した方にとってもとってもいいことじゃないかと思いますね。
なるほど。あの昨日ですねちょうどこの展覧会開催と同時にですね、うん、関連イベントとして、うん、実はその公募で選ばれた作家さん、自身がですね、まあ、講演されてですね、うんうん平野正幸、智之さんという、ねうん、作家さんと、うん、そしてあの今回展示されているあの電柱で電信柱がですねずっとこう日記上に書かれているあの作品を作られた磯野孝之さんという、うん方の支援者の方が、うん、あのご講演されました、うん、で改めて会場からもいろんな意見がありましてやはりその福祉の現場で要は一人でずっと作り続けていることを、まあ、周りがこれ面白いねと言って、うんうん、その周り自身のまあ母数が増えていくと、うんうんうん、展覧会でこういろんな方が見られるとそれこそおっしゃったみたいな社会性を帯びていくと、うんまあ、そういうふうに福祉の領域だけではなくてある種その美術という領域と、うんまあ、こう合わせ持つことによって、うん、よりこう周りの人たちの目がある種そのアート視線になるといいますか支援をするというふうな形だけじゃなく変わっていくと思うんですけども、うんうん、そういうこう福祉の、現場に対するまあ眼差しみたいなものも少しずつまあアルブルトというものを通じてですね、まあ、変わってきているのかなというのを私何度は感じたのですけども、うんうん、そのあたり、実際まあ展覧会をまあ見るだけではなかなかあの分かり知れないところもあるかもしれないですけども、うんうん長官にとってそのまあ福祉現場に対する眼差しみたいなことに関して少しご意見いただけたらと思うんですが、
はい、あのねおそらくこう例えば福祉施設がありますよね、はい、でその中で生活している人の外のつながりっていうのはねその福祉施設で働いている方がいろいろ情報を持ってきてくれたり、はいはい、あるいはテレビという外の世界とつながっているものを施設の中で見たりあるいは電話であったり、はい、あるいはインターネットであったりといういろんなこうあの方法で外につながっていると思うんですよね、はい、それでやっぱりそのアール・ブリュットというね目には見えないけど大きなね世界が世界にあるわけですよね、はいはい、でそのちょうどインターネットの網のようにねそのアール・ブリュットということでその外界っていうか外の世界だけじゃなくて世界にまでつながることができる、はい、そうするとあの施設の中にいてもですねその施設の中のさまざまな情報やその社会性の多様化がねもう一段階アップすると思うんですね。
なるほど、
はい、でそれがあのやっぱりこのアール・ブリュットというものの大変重要なところじゃないかなと思いますね、
は
い、
なるほど。とても面白いご意見ありがとうございます、うん、改めてですね今実はあの目の前に、うん速報と書かれた、うんまあ号外のようなですね記事があるんですが、うんうん2017年2年後でしょうか、うんフランス南都市と、まあ、芸術文化交流事業ということで、うん、今度はですねそのアール・ブリュットがさらなる、まあ、国際交流ということで、うんまあ、より広い、まあ、ある種多様な領域との関わり方を持っていく可能性があるのかなと思います、うん、この、南都市との芸術文化交流の中で、うんまあ、アール・ブリュットも含めて取り組まれるというこの経緯について少し教えていただいてもよろしいでしょうか。
まあ、ご存知だと思いますけど、はい、このナントっていうのはね、はい、あのロアル川の横にあって造船業で栄えてたんですけども、はい、日本なんかがですねあの1960年以降ぐーっと造船業であの世界的なシェアを取っていくんで、うん、その反比例として衰退していってたんですよね、はい、それでしかもロアル川の川も汚れててね、はい、それからその真ん中にあるあのナント島っていう島ですね、はい、中洲なんですけど、はい、そこなんかも非常に汚くなっていた、うんでそれを1981年に、ね、ここにも今度、はい、あのスーパーバイザーになるというジャン・マルク・エローという、はいまあ、あの最近フランスの首相も務めた人ですが、はい、その人はあの市長になってね、はい、それでこの街を文化であの蘇らせるんだということで、はい、見事にそれを成功させ するんですね、はい、でそういうその非常にあの我々文化を軸に町おこし地域おこしというものは今一生懸命やってるけどそれのトップランナーなんですね。でそういうところとあの手を結べるっていうのは協力し合えるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。
なるほど、そういう意味ではあの今お聞きしていると、まあ、一つの、まあ、町づくりみたいな観点も加わってくるっていうことなんですよね。
そうなんです、は
い、
だからあのこうやってねそのアールブリュットを軸にしながらね、うん、このフランスの南東市なんかとつながることによってそのさっき申し上げたけれども、はい、世界のアールブリュットを構築することにね、はい、すごくこれから貢献していくと思いますね。
なるほどなるほど、うん、アルブとかも一つの軸になりながらそうそうそう、まあ、都市文化みたいなものが、まあ、さらに生まれていく、うんうん、まあ、今の南東の方はあの昨年の話もクリエイティブシティ、うんうん、創造都市といった、ね、うん、言葉もありますし、うん、今はまあそういう意味ではあの日本でも横浜であるとかですね、うん、金沢であるとかいろいろあると思うんですが、うん、まあ、ここあの収録している滋賀県というところが、うん、まあ、一つ、アールブルットというものを、まあ、かなり、うん、先駆的に、ね、取り組みをしているということで、うん、まあ、そのある種の、まあ、いろんなこうクリエイティブシティの中の一つの特徴として、うん、アールブルトだからこそ、うん、何かこう訴えていける豊かな価値観みたいなものというのは、うん、やっぱりこれからもっともっと可能性があるというふうに
あると思いますね、はい、あのやっぱりねこう今まで我々あのなんていうのかな世界のいろんなシステムや組織なんかを作るときにね、
はい、
その多数の人間を前提に作り上げてるんですよね。ですから、はい、そのアールブットに参画しているような人じゃない方がはるかに数は多いわけですね、うん、我々みたいな、うん、でそういうその大多数の人のために作られているんだけどそうするとあの少数の方々ねそれはもうアルビルトに参画してもいればそうじゃない人もいろいろな、はい、あの少数者がいるんだけども、はい、そういう人たちにとっては結構住みにくいんですよね。
なるほど、
やりにくいんですよね、はいはいはい、だからこういうアルビルトというようなそのキーワード共通の価値観を持つことによってね、はい、うんうん、そういうこう少数の方々にとってでも住みやすいシステムが少しでもね拡大していくとねそうするともちろん我々の普通 の, あのこう大多数の人間にとっては少しこう不便なところが出てくるかもしれないけどだけども99%大多数用にできているシステムですから98% 95% になってもねそのちょっとこう今までよりもスムースにいかなくても完全に許容範囲の中ですよね。
なるほどなるほど。
でそういうもののこういうその国際的な提携とかね、はい、あるいはアールブルットっていうどこにでも通じる言葉を使ってね、うん、それで運動を広めていくということ
やはりその場時にですね、うん、今その少数のっていうことが、うん、まあ、一つ、まあ、何かしらの障害を持っていらっしゃる方とかっていう、うんうん、まあ、そういうこともあるかもしれないですけども、うんうん、いわゆるその何かしら少数だなというふうなことっていうのは、うんうん、まあ決して障害に限るものではなくないない、まあ、本当に広くいろんなところでまあマイノリティと言われるような要素というのはあると思うんですが、まあ、そういった方々を軸にしながらそのまあ類まれな才能で表現をしていくと、うんうん、まあ、そういった時にやっぱアールブルットという言葉を使っていくということ自身もやっぱり大事になってくるんでしょうか。
そうですね、はい、アールブルットという、まあ、ジャンルというか概念ですね、はいはい、をいろいろ他の言葉で、はい、そのアウトサイダーアートとかいろいろありますけれども、はい、もうこれだけね、はい、大体世界で、はい、そのアールブルットというものを主体的に使っていこうという運動が広まっているから、うん、はいはい、まあ、醤油を捨てて大道につけると言いますけどね、はあ、そういう意味でもアールブルットにその修練させて、うん、そしてそれで連携をぐんぐんぐんぐん広めていくっていうことが、はあ、僕は戦略としてもね、
なるほど、
いいことじゃないかなと思いますけどね、
はいはいはいはい、やはりそういう、まあ、一つの戦略として、うんうん、まあ今の一つの戦略とおっしゃったところっていうのはやはりそのより、まあ、連携を、
う
ん、まあ、深めていくと国際連携であったりとか、
う
ん、まあ、多分野連携であったりとか、うん、いろんなこう形していくときに何かこうキーになる、うん、まあ、核になるようなその言葉としてアールブルットというものがあることによって、うん、まあ、そこを軸にしながら、まあ、いろんな要素を持った活動する人たちが集まってきて、そこでまた新たな都市が生まれていくみたいなことがっていう、
ね、あるいは、はい、我々、ね、学者の世界でよく地の共和国を作ろうっていうんですよ。でそれはその国境を越えてね、例えば、はい、 僕なんかだったらギリシャローマの考古学やってるんだけど、はいはい、ギリシャローマの考古学を専門にしてる世界中のその学者としていろいろ情報を持ち合って、はい、誰が何の研究をしてる、うん、それと同じようにその地の共和国のこの地の分をアールブルットの共和国というふうにしてねそれで広めていくと面白いんじゃないかなと思いますけどね。
そういった意味ではあの今回 の, その展覧会がですね、うん、まあ、ユートピアという、うん、まあ、名前が、うん、あのね、ついてましたけど、その話と今のちょっとお話がなんとなくつながるんじゃないかなというふうにと思いましたね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。まあ、最後になるんですが、うんうん、まあ、今後、またアルブルトの展覧会、以後、これから続いていくと思います、うん、でそれで、今、このアミティフォーラムで開催されておりますのが、うん、まあ、ユートピアアルブルトの創造主たちということなんですが、うん、2月後半から3月にかけて、うん、改めてアルブルトアート日本という、うんうん、展覧会、今年も、そちらもですね、うん、昨年も開催されて今回2回目なんですけども、うん、より、まあ、街、うん、それこそ今まで南東の話もしてきたように、うん、もうコミュニティといったものにですね、うん、まあ、特化しながら、うんうん、近江八幡の街中で、うん、いろんな、まあ、商業されている方や地域の、ご高齢の方々とか、うん、あるいはあのお子さんとか、うん、まあ、いろんな方々にボランティアに関わっていただきながら、うん、町屋などを活用して、まあ、一つのシンボリックなですね、うん、アルブルトでどうコミュニティを作るかといったことを、うん、まあ、あのかなり、先駆的な取り組みをやっていくわけなんですけども、まあ、そういったことももしあの本当のお時間あれば、うん、もちろんにもぜひ見ていただきたいと思うんですが、ねえねえ、あのそれについてちょっと、まあ、エールといいますか、うん、そういった新たなアルブルトの取り組みについても一言ご感想、うん、あのをいただければと思います。そうですね、いかがでしょうか。
今そうやってね、はい、そのあのやっぱり場所とね、はい、あのつながってで、あのいろいろなあの芸術活動文化活動をやるっていうことがあの大変注目されてるんですよね。それで
なるほど、
よく言うんですけど、はい、ユートピアっていうのはあのトピア、トポス、場所がないところ、どこにもないところっていう意味なんですよ。それでユートピアっていうんですけどね、楽園っていう。だけど一方でね、こういうこう文化事業、芸術活動、それからそれを見てもらうためにはどうしてもトポスという場所が必要なんですよね。なるほど。でそういう意味でそのこういうそのホテルの中ので展覧会やるのもいいけれども、はい、だけど人々、住民たちが実際に生活しているコミュニティの中でね、そういうその展覧会をやるというのもあの大変素晴らしいことだと思いますね。
なるほど、はい、ありがとうございます。あの改めて、これからですねまたさらに講演もしていただくわけなんですけども、はい、事前にラジオインタビューを青柳正則文化庁長官にさせていただきました。どうもありがとうございました。どうもどうも。さてそろそろ別れの時間です。青柳文化庁長官のインタビューいかがだったでしょうか。実はこの、インタビューと同時に、開催されていた展覧会があります。アールブルットユートピアの創造主たちという展覧会なんですけども、この展覧会がですね、全国から公募で選ばれた作家さん作品が展示されているものでした。青柳さんはお話の中でも公募という仕組みで、福祉施設やあるいは医療機関あるいはご自宅で黙々と、作ってらっしゃる作家さんがまた新たに、見出されたりとか、彼ら彼女たちの才能が、人々の目に触れてまたこう豊かな感性がですね世の中に広がっていくことを、とてもいいことだというふうにお話をしていただきました。このアルブルットで公募をするということに対してはなかなかこう初の取り組みというふうに聞いてまして、すごくこう思ってた以上にですね作品がたくさん集まったりとか大変だった、ようなんですけども、改めてこういう形で展覧会に、まあ、結実して、そして皆さんに見ていただく、こういう現場を、まあ、一緒に、青柳文化庁長官も作っていきたいという思いを、決意を新たにされていたんだなというふうに、インタビューをしていて僕自身も思った次第です。グロー生きることが光になる。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.ne.jp glow@kbs.ne.jp までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノマのホームページにもリンクしていますのでぜひご覧くださいね。来週は近江八幡の町や各地で開催される展覧会アールブルットアート日本2の現場レポートをお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。